都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、貴重なです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。ということで、
はい、
今日は都市ミナティ、ね、やっていくわけなんですけれども。
う
ん、
はい、やっていきましょう。
もうね、
うん、
今日は無理かもしれん。
無理かもしれん。
ついに、俺はちょっと無理かもしれんわ。
なんで、田舎みたいな感じだったんですか？あなた、田舎出身でしたっけ？
田舎の感じになってないけど、
無理かもしれんわって言わないでしょ、東京
の人。無理かもしれん。うん、もうす、僕も含め、
うんうん、
全世界が今ね、うん、悲しみに暮れてるわけですから、こんな中に都市伝説がどうこうだとか、うん、ちょっとできるかなって思っちゃってて。
ホーキング博士か。亡くなられてね。
誰それ。誰ですか、ホーキング博士。
天才ホーキング博士ですよ。あの名言あるじゃないですか、
は
あ、地球以外の、
うん、
知的生物とかっているんですかっつって、うん、地球以外に住んでるあるんですかって聞いたら、うん、地球にもいないんじゃないって言ったっていう、あの名言を持つホーキング博士、
迷う方の名言です ね。
亡くなられたじゃないですか。やっぱそれがあるから、やっぱ都市伝説は語れない。やっぱあの人が都市伝説作ってたとこもあるじゃないですか。それもあるのかなっていう、う
ん、その人なら全然語れるんですよ、僕は。むしろ、お咎めなし。う
ん、
違うでしょうよ。
なんだ、
全世界だって言ってるでしょ。
誰か亡くなられましたっけ。
僕ね、ちょっと前に映画見てて、
うん、
すごい感動したばっかりだったんで。
映画？
これはね、
うん、
ちょっと、あなた見てないですか、
映画。わかんない。なんだろう、映画。
This is it っていう映画なんですけど。This is it。ちょっとね、まあ知らない人もいるかもしれないですけども、マイケル・ジャクソン、ここに来て、
うん、
ね、日本のツアーを控えていたんじゃないですかね、
うんうん、
全国ですかね、アメリカも含めツアーでしたっけ、
すね、
うん、
もう亡くなってきたのか、だいぶ近くなってきた。
近いっていうのがよく意味が分かんないですけど、
はいはい、
まあね、ああいうポップスター、
うん、
ああもう多分世界で一番のスターじゃないですか。
うん、確かにね。
が、まあ、なくなると
は。だって音楽興味ないよ、私はっていう人でも、うん、やっぱりスリラーとかビリー・ジーンっていうのは、絶対耳に入ってるわけじゃないですか。
まあ、そうですし、
うん、
スリラーがなければ PV 業界もこんなにね、
あ、まあ、ね、
盛り上がんなかったじゃないかとか、うん、まあ、それこそダンス、ね、ミュージックに関わる人はもう全員リスペクトでしょ。
うん、リスペクトしてますよ。
うん、ね。
うん、
そんな方が、
うん、
こんなことになるなんてね。
マイケル・ジャクソンがいなかった、ね、今の僕ってなかったなって本当思うんですよね。
いや、それはそんなことないと思いますけど。え、どういう立場で言ってるの、それ。
学生時代のムーンウォークの話してますけど。
ああ、そうなんですかね。
できるわけないのに、
うん、
足がくたびれるまでやったじゃないですか。ムーンウォークをね、
うん
うん。うん。あの時の俺っていなかったんだなって思いますね。マイケル・ジャクソンがいなければ。
ね、ただね、うん、ちょっと僕はやっぱり、納得いってない部分があって、
うん、え、なんすか、
マイケル・ジャクソン、
うん、
一応ね、
うん、
まあ、死亡事故に近い形で死んだということになっていますけれども、睡眠薬とかかな、
そうですね、
の、
うん、
まあ、うまくそれがコントロールができなかったみたいなことで、うん、まあ、死んでしまったということを言ってるんですが、うん、これ実は陰謀じゃないかという話が出ていまして。
陰謀？
そうなんですよ、うん、これマイケル・ジャクソンは殺されたんじゃないかと、
うん、本当に喪に服してる感じで喋るのやめてくれる。なわけねえんだから。
あ、うん、なんでですか。
だって亡くなったのだいぶ前でしょ。
いや、亡くなったの、え、今日って、
え、で2018年の3月14日ですよ、今日。僕の誕生日ですからね。
そう、生配信しましたね。
しましたよ、ちょっと前に。あなた、あの時すごい笑ってましたよ。あの時はじゃあ、MJ が亡くなったの知らなかったってことですか？
あの後、ヤフーニュースで知ったんですよ。
え、何年度版のヤフーニュース見てんの？
ちょっと見てみますね。
うん、見てみて、何年か。
2009年6月25日にアメリカ合衆国歌手であるマイケル・ジャクソンが死亡したと。
そのヤフーニュースがどこに載ってたんですか？別に、
そうですね、
今日が亡くなった日
に、ね。意外と離れてましたね。
調べに行ってみてるでしょ、それ完全に。
ちょっとよくわかんないなぁ。ヤフーってちょっとどうかしてるのかもしれないですね。
ヤフーはしっかりしてますよ、それは。
そっか。
うん。
結構前の話なんですね、マイケル・ジャクソン。いや、ちょっとね、これは、あれかな、ツイッターの方にね、メッセージが来て、ネギトロさんっていう方なんですけど。
ああ、皆さんご存知。
うん。
うん、
マイケル・ジャクソンどうですかっていうメッセージが来たんですよね。
優しい。優しい。
それを見てから僕ちょっとどうかしてたかもしれない。
うん、
間違えちゃった感じですわ。
そっかって思ったんですね。
そうそうそう。うん、マイケル・ジャクソンそういや、死んでるわって思って。うん、そうです。
これうまく間違えられるぞと。だせ。
まあね、一応ですね、そのマイケル・ジャクソンね、
はい、
まあ、僕の間違いではありましたけども
、
その専属医がいて、
うん、いますね、
コンラッド・マレイという方が、
うん、よーテレビ出てましたね、
まあ、ね、みたいに出てましたわ、うん、というかむしろこいつが犯人じゃねえかって結構みんな言う感じで叩いてましたけど、
だから違ったらすげえ印象操作だなって思いながら僕は見てました。そうそう、当時ね、
ね、
うん、
まあ、この人がその、
うん、
あえて、まあ、マイケル・ジャクソンにこういう、まあ、ミスに見せかけてやってんじゃないかっていうのと、
うん、
あと遺言状があるんですけど、それが偽造されているんじゃないかとか、さらに、
うん、
マイケル死ぬ間際ですね、
うん、
母キャサリンに、
うん、
僕は殺されるということを、まあ、ちょっと漏らしていたと、
うん、
でそのね、マイケル死後に結構その、
うん、
そのマイケルが自分が殺されると漏らしていたカメラマンとか、うん、そういう人たちがなぜか謎の死を遂げているということがあったりとかで、これはもう関係者が口封じのために本当のことを知っている人を殺したんじゃないかとかっていう、
うん、
まあ、かなりのお金が動く、
うん、
ことですから、
うん、
マイケル・ジャクソン絡みは、うん、まあ、誰か何をやってもおかしくないということで、うん、まあね、まあいろんな説が出ていますよ、うん、それこそイルミナティがやったんじゃないかなっていうね、うん、まあそれは全部まあ藪の中でございますけども、
うん、だってマイケル・ジャクソンが住んでた家にマイケル・ジャクソンの霊が出るっつってね、
うん、ありましたね、
ありましたよね、うん、なんかニュース番組でそこ撮ってる時に、
そうですね、
後ろをね黒い影が通るみたいな、誰もいないはずならみたいなありましたよね、
うん、ありましたし、
うん、
ちょっとねあんまり
その情報知ってんの、
え、何か
その情報知ってんの、
その情報は
今日死んだみたいな感じ言ってたけど、なんでその情報知ってんの？
その情報は
あれか、
トシミナティで聞いたんじゃない、
うん、ダメだこの人はもう、
ということでね、うん、まあ陰謀論めちゃくちゃある上に、
うん、
さらに生存説とかね、
はいはい、
あったりとか、うん、まあ、ちょっと結構面白い内容も多いので、
彼が乗ってた車が取られたとかね、
うん、まあ、マイケル自体がね、そのうん、まあまあ亡くなったことは悲しいことでしょうけども、
うん、
皆さんにとってもね、
うん、
まあいろんな陰謀が渦巻いてるんじゃないかという、うん、お話をしましたけども、
はい、
それは結構前の話です、
うん、
今日は、
うん、
今日とて、
うん、
今の話を林さんにしてもらいますんで、
は
い、
よ
ろしくお願いします。
僕ちょっと前に、
うん、
岸本さんばっかりひいきして褒められすぎじゃないかって話をしたじゃないですか。
それもね、どうかと思いますけどね。
いや、なんか
そんなことないと思います
けどね。例えばですけれども、うん、一つミスを拾っては可愛いみたいなね。普通の人がミスしたら、
そんなことないでしょ。
普通の人がミスしたら、いや、
うん、
このミス誰が責任取るんだ。
はいはい。
辞職しろ、辞職しろってありますよ、今ね。
今ね、すぐ政治家とか、企業の方、
そういうふうに、
詰められますよ。
言われる方が、ただいらっしゃっても、おかしくないだろうって僕は思ってたんですよ。
うん、いや、そうですよ。
うん、なのに、かわいいとか、
うんうん、
そこが岸本さんのいいところみたいな、間違えたり、
だいぶね、
ポカしたり、名前出てこなかったりするのがかわいいって、それはもう、
温かい目でね、うん、見ていただいて。
子供がなんか、よちよち歩きしてて、転んで可愛いっていうのと一緒じゃないかと僕は思っていて、 だから、
まあまあ、
うん、でそういうとこを僕が見つけて ね、目立とく見つけて、うん、いや何してんだよって言って、うん、それでみんなが笑ってくれて、何俺には全く何もないなと思って見つけたやつ、う
ん、まあ目ざといところね、
うん、そう、うん、目ざといというかね、うん、だって惑星だって自分の名前つけられるわけですよ、初めて見つけたものだったらね。
ああそうですね、う
ん、星はね、うんうん、だから岸本も実は早瀬なんだって話したじゃないですか、
うん、ちょっと全然理解できなかった
ですけど、ね、だから早瀬と早瀬でポッドキャストやってんだよって、
うん、
2人で早瀬でお送りしておりますって言ってもいいぐらいだって言ったじゃないですか、
うん、ちょっとそこまで言ってたから、うん、定かじゃないですけど、
だから俺を褒めるお便りを送ってこいって言ったんですよ、うん、まあ送ってくる人なんていないだろうなと思ったら、
うん、
結構いらっしゃってて、
いやそれこそあのツイッターでもね、はい、皆さん結構すぐレスポンスをいただいて、そうそうそうそう、まあない中だいぶ切り出してこう褒めていただいてましたけども、うん、
ない中っておい、うん、3巻だぞこっちはお前
ね、
褒めるとこたくさんあるんだろう本当に
3巻以外が何もなかったんでしょうね、
いやいやいや3巻以外もありますよ、ね、たくさんいろいろと、
うん、でみんなも結構、うん、3つぐらいね、あ、うん、げようとしてくれてて、うん、多分僕が言ったのか、早瀬が言ったのか覚えてないんですけど、うん、結構何個か言えと言ったんですよ、
うん、
多分。
うん、
だやっぱね、1個、2個はなんとか出るんですけど、うん、3つ目で苦労してる方が多いなっていう印象を僕は受けましたけども。
別にあれですよ、僕は対勢力じゃないから、別に岸本さんの。別に俺を褒めたとって、岸本さんの敵になるわけじゃないから。
そうそう、ね、どうこうってことじゃないんですけど。そうそうそう。
敵対勢力じゃないから、もう全然褒めてもらってもいいんですよ。うん、
まあでも、うん、ツイッター、軽く見ている限りだと、うん、まあなんか僕もおこぼれで褒めてもらったりとかね、そうそうそうそう、パターンもありましたし。
ましたからね、
それはね、その辺は全然ありがたいなと思いました、
うん。一番胸に来たのが、
ありました、
ツイッターでわーっと来て、その後に最後に岸本派ですって来たのが一番胸に来ましたね、うんうん、なぜそれを今言う必要あるのって、俺誕生日だぞと、別に嘘ついてね、
うん
うん、サンタさんとかがね、別にいい子にしてないのに、いい子にしていたね、1年間って言って、はいはいはい、クリスマス物あげたりしますよね。別に嘘ついたっていいじゃん。早瀬いい子だね。
嘘つけないです
ね。で、クリスマスプレゼントじゃないけども、バースデープレゼントだと、早瀬派って言ったって別にいいわけですよ。うん、てか、そもそも派閥なんてねえんだから。
まあ、ね、まあ、確かにね、
うん。それ言う必要あるのかな
と思いました。でもまあまあ、やっぱり、締め言葉として。
うん。
うん、言わないといけないなって思ったんでしょうね。
その正義感はいらない。敵を作るぞ、早瀬が。敵に回るぞ。そういうのが派閥作るんですよ。
そうね。そうそう、そういうの良くない。
そうそうそう。そう、うん、まあまあでもね、
でも褒めてもらってんだからいいじゃないですか。
いただいてるんで、ちょっとそれを読んでいこうかなと思っております。うん、
はいはいはい。
はい、ちょっといきますね。
うん、
岸本さん、早瀬さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
ピーチです。
はいはい、ピーチさんね。はい。
ね、よくね、お便りをくれますよね。
マロさんのですよね。そうそうそうそう。そうそうそう。あれで読んだ。
うん、
うん、
先日はヒデマロ愛についてのお便りを読んでくださりありがとうございました。ヒデマロさんからも、DM をいただき、うん、DM をいただき、
うん、
しっかりしてんな。
いやもう狙ってんじゃないですか、
ね、そういうとこなんだよな、好きじゃねえの。大変嬉しかったです。
想像だから、
うんうん、さて今回は早瀬さんが褒めてほしいとのことでしたので再びお便りいたします
ね。
うん、
恥ずかしいですね。改めて聞くと、うん、
ね、褒めて褒めてって、
うん、
早瀬さんのお話の中にはよく奥様が登場しますが、ツイッターのつぶやきを拝見していましても、うん、奥さんが大好きなんだなというのが恥ずかしいくらいに伝わってまいります、
うん、
そして同じように岸本さんのことも自分の子供のように愛しているのがわかります、
うん、
口の悪さとは裏腹にとても愛情深い人なんだなと思います。
早瀬
さんに気に入れられてずっと幸せでいられそうですね。そして30歳のお誕生日おめでとうございます。大好きな奥様から、優しくしてもらってください。
はい、
うん、
いい話じゃないですか。
で続きがあって、
うん、
で私はというと、
はいはい、
やっぱり岸本さんの声が大好きです。
ほうほう、うん、あ、ありがとうございます。
変な間だったり笑い方だったり、うん、全てがエロくて、最近は配信をまだかまだかと待ち望むようになってしまいました。
エロいですかね。
林さんがインスタに上げてくださったスマホをいじる岸本さんが愛おしくてたまりません、
はいはい、
今ではもう岸本さんの声を毎日欲しくています。
欲している
といます。あ、そうそう、欲しています。もっともっとください。岸本さんの声を聞きながら眠りたいんです。
おーほーほーほー、
林さん、これが恋ですよ。終わり。
おーほーほーほー。
なんか一応ですね、長野生まれ長野育ちということで、
はいはいはい、
OCT47 で、うん、岸本さんが長野県を取り上げてくれたことがすごく嬉しかったですというような
答え
が来てて、だからこれはあれですよね、
うん、
僕はついでですよね、これはね。だから。
これまあ、くしくもというかね、う
ん。僕をリレーにして岸本褒めアンカーにしてるみたいな。
はいはいはい。
うん、
その多分ね、その意図的じゃないと思うんですよ、うん。その、やっぱりあなたを褒めるっていう気持ちで書き出したんですけど、うん、最後溢れちゃったのが、うん、たまたま俺だったっていうだけ。
まずマロですからね、あと。
あ、まあ、マロ、うん、マロ、マロも踏みたいに。
うん、そうそうそうそう。
うん。
うん、
いやー ね、僕のセクシーさに気づいていただけるとは ね、う
ん、ね。ちょっと聞きたいんですけど、
はいはい。
あなたを褒めるためのいいダンサーになれましたか、私。
うん、まあまあかな。いいロイター版になった
と思う。ロイター版になりましたか。
なったと思う。
ああ、ですか。
結構気持ちよかったんで。
でしたらよかった。
はい、ありがとうございます。ね、
そんなお便りが来ていますよというもの、
ね。ぜひぜひまたお願いします。
はい。
はい、
じゃあちょっと。次行きましょう。
行きましょう。
これはね、もう完全に、
うん。いや、もうちょっとね、今のじゃね、うん、ちょっとあなた、あの、ね、うん、気持ちもこう、
これはいいです
か、ね、落ち着かないと思います。
あの、沖縄の満月より、ね。
なんか、しゃべ
る、ね、いいですよね。
かっこいい名前にしましたね。う
ん、ね。1、林さんのいいところ。
はい、
ね、うん。1、奥さんを好きなところ。奥さんラブなところ。うん、
まあまあ、その辺はね。
ね。うん、2、岸本さんラブなところ。やっぱこれがね。
やっぱその印象が強いんでしょうね。うん、
これかな、岸本さんが言ってた、あの、3つ目分かんないのかなっていう、あの褒めるとこないのかなって、うん、3、悪口を面白く話せるところですね。
やっぱそのイメージもちょっと定着し始めているんでしょうね。
あ、そうそうそうそう。
まあ、ちょっと。口悪いと。
口はね、別悪く、僕毎回本当言ってるんですよ。口悪いと言われるたびに、
うん、
思ったこと言えない。
うん、
思ったことを言っちゃうのが口が悪いっていうならば、思ったこと言わないのがじゃあ口がいいのかと、
うん
うん、じゃあ口がいい、自分じゃあ思ったことを隠して人が笑ってるような、
はいはい、
人がなんかニコニコするようなことばっかり言って、
うん、
ストレス溜めていくのがじゃあそれは口がいいのかって違うんですよ、それ、うん、思ったこと言ってその人のためになることを言うのが口がいいんですよ、だから俺は口がいいんですよ。
なるほど、
うん、
うん、そういうところがじゃあ今の3番に近いということですね。
いや悪口じゃないでしょ別に。僕そう思ってるわけですよ。
ええ、全然いいと思いますよ。
僕悪口って言うからね、口がいいと思うんですよね、うん、逆にね、
うん。
うん。
まあまあ思ったこと言うところがね、
うん、
まあ、そう聞こえてるということでしょう。
ね、そうそうそうそう、うん。で、次なんてすごいですよ。あのタイトルが。早瀬さん褒め会って書いてますね。
もうね、会になってましたね、うん、いつの間にか。そう
そう、一応あれですよ、早瀬賞を取ったあのネギ坊主さんから、
あら、
はい、来てます。
じゃあもう早瀬信者じゃないですか。
いやですよ、岸本さん、早瀬さん、こんばんは。
はい、
はい、リスナーは早瀬さんのおちんちんを3箇所褒めろということなのでお伝えさせていただきました。
違う違う違う、そんな言ってないんだけど。
あ、でも全然ね、褒めていただいてもいいですよ。僕は本当に立派なんでね。
いやいや、早瀬おちんちんを褒める回はなかなかむずいと思うけどね。
ね。
うん。
おちんちん一つ目はワードセンスです。昨年特にハマったのはネジのネジ。これには腹をくくって笑いました。あ、これは普通に嬉しいですね。僕ワードセンスって言われるのは。ね、
うん、
うん。
いや、なんかいいところついてきますね、やっぱり。うん、ね、
うん。おちんちん二つ目は、作家の仕事、ポッドキャスト、更新、イベント出演と忙しい中、すべての年皆に関するツイートに反応してくれていることです。
あ、なるほどね。
いいねやリツイートは、もちろんコメントまで残してくれることもあり、まさに神対応ですと。
うん。
いや、これはね、そうなんですよ。もともと僕やる気なかったんですよ。やる気なかったんですけど、これも奥さんがアイドルの前じゃやってたから、
うん、
あ、
ちゃんとやれと。
まあ、近かったんですよね。やっぱアイドルって、お客さんと近いじゃないですか。だから、そのアイドルとお客さんっていうのが近くって、その反応することですごい喜ぶわけですよ。一つ一つ、ね、
まあ、それはそうでしょうね。
ちょっとウインクする。
名前覚えてくれるとか、ね。
そう、名前覚えてくれるだけでも。だからそういうのがあるから、これやった方がいいということで、
なるほど、
ご助言いただいて奥さんがね、
はいはい、
そこやり始めたんですよ。
きっちりやってるわけですね。
そうそうそう、だから奥さん褒めてくれてるんですね。
おちんちんが2つ目がそれと、うん、
ね、
うん、
奥さんも僕のおちんちん好きです
し。それは知らんけど生々しいからやめてください
。38個の意味で、
うん、ねえそんな意味。お前のおちんちんに。
おちんちん3つ目は、
3つ目、
奥さん面白いって。
奥さん面白い。
うん、
ああ、早瀬褒めに入るんですね、それはもう。
まあ、それは僕が選んだ奥さんですからね。奥さん面白い、以上です。これからも、としみなのネジ、そして岸本のおちんちんとして頑張ってください。どういうこと、これ。
なんか、いろいろ事実認識を間違ってる気がしますけどね、うん、この方。
あれかな、
うん、
病気かな、
うん、
病院とか治療を受けてる人かな、
ね、
今。
かも、謎の格闘家と同じタイプですね、うん、ね、これ。
世界は誰かの仕事でできている。おちんちんさん30歳おめでとう。
なめくさられてます
よ。っていうね、まあまあ、
おちんちんさんにな
って
ます
よ。うん、この人に僕は賞をあげたんだって思いましたね。
そうですね、恥じてくださいね。
次ですよ、
はい、
これいいんじゃないですか、うん、 岸本さん、林さん、こんばんは。謎の格闘家と申します。
ああ、
わあ、これは
言ってたら来ましたね、
うん、ね。今回は全力で林さんを褒めようと思い、お便りをしました。
いや、本当そういうことやってくださいよ、う
ん、ね。褒めたたえる前になぜ林さんが褒められないのか、理由の一つに隙がないことが挙げられます。隙だらけだけどな、俺なんて。
ほうほうほう、
うん、頭の回転が早すぎるために凡人である我々との間に溝が生じ、うん、褒めにくいという構造ができてしまったのではないでしょうか。
なるほどね。
そんなことはないですけどね。
面白い見解ですね。
しかしこの話ですることで、うん、人間林康弘の魅力を少しでも伝えることができれば幸いです。何かあのエピソードがあるみたいでね。
その完璧じゃないよってことを言いたいのかな、
うん、みたいですね。あの、うん、魅力をね伝えることがあって、うんうん、だいぶ前の話になりますが、心霊ツアーの最終目的地、うん、旧吹上トンネルでの、ね、ことですと、
はいはいはいはい、
ね、行きましたね、うん、あのちょっと寒かったですけどね、そうバスツアー夜にね、うん、参加者が2組のグループに分かれ、岸本さん、はいはい、林さんがそれぞれを引率する形になりました。ありましたね。
そうですね、ありました、うん、ありました。
あの新吹上トンネルですよね、うん、そこ中を通って旧吹上トンネルの方行ったじゃないです
か。両方トンネル行こうぜという、
距離があったんですよね、
うんうん、
で、謎の格闘家さん、私は先行の林組にいましたと。
でしたね、うん、はい、覚えてますよ。
林さんの引率は足取りが早い上に道中の口数も少ないという塩対応、うん
はいはいはい、まあそうですね、僕は結構あの喋、うん、りながら、
そうですね、
ゆっくり歩いてましたね。
やっぱトンネルの中だったんでしょうね。笑い声が響いて聞こえてましたよ、 あなたのね
後半ね、
う
ん、
そうそうそうそう、はいはい、僕はそれを耳を塞いで歩きましたねそれにより後続の岸本組と距離がだいぶ開いていました。
そうね、僕が遅い上にあなたが早いから、
そうそう、うんうん、そこで少し開けた場所で岸本組を待つことにしました。多分ですか、トンネル抜けたところですかね。
覚えてますよ、うん、はい、完全に。
その時の林さんは、
うん、
あいつらおっせえの何やってんだよと、なかなか来ない岸本組をイライラしていましたと。イライラしていましたと。
イライラされていたんですね。
そこで私は少しでも林さんと会話をしたい、その場の空気を和らげたい、うん、そんな悪くなってたかな、
うんうん、
という思いで、過去の放送で男女がキスをする理由はバクテリアの交換という内容を用いて、
ああ僕ね、うん、話しましたね、そんな、うんうん、
岸本さん今頃バクテリアの交換でもしてるんじゃないですかと軽口を叩きました
はいはい、はい、
その発言を、
格闘家らしいです
ね、林さんは鼻で笑い、その後が顔つきが変わりました。
なんで？
笑いのプロである自分に対して素人が軽い気持ちでボケてきたことに怒りを感じたのか矢継ぎ早に3つ4つとボケをかぶせてきたのです
あ、それのボケに対してね、
プロの実力を目の当たりにした私はただ棒立ちで打ち続けることしかできませんでした
かわいそうすぎる、う
ん、その後興味を失った林さんはもう先行きましょうと、うん、岸本さんを待たずにその場を離れました。
うわ、すごい潮太陽、う
ん、私は、肩で風を切って歩く林さんを見て、プロ相手に決してボケてはいけないと心に刻んだ瞬間でした岡山の豊かな自然と幼少期の歪んだ体験が生み出した奇跡の人、これが私の伝えることのできる林康弘という人間の素晴らしさの全てです、うん、追伸、本当にこれが全てです
いやいや、いらねえよ追伸、
来てますね、うん、
いや、なかなかね、うん、人間味が、うん、わかるというか、うん、あなた、そんな感じだったんですね、あのツアーで。
いや、僕全然覚えがないですよ。普段からこんななので、あんまり。
そんなね、ボケに対して、何回もこうね、うん、ボケで対抗するみたいなことをやってたんですね。知らないところで。
うん、ね、や全然覚えなくって、でも普段、でも話したの覚えてますよ、ちょっと。
そうですね、うん、僕も喋ってるなっていうのは何回か見た記憶あるんで、
う
ん、
そうそう、それはちょっと覚えてますけど、うん、でも普段からそうなので、うん、だから多分それは
意識してなかった。
プレゼントですよ僕からしたら、
うん、早瀬なりの
僕なりのプレゼントです、はい、話を広げるためにそうやってやったんだと思うんです、うん、僕本当に1対1の会話とかが苦手で、
まあね、あっちもだからそういうね、うん、感じで話してるから、そうそう、まあじゃあこれ、うん、それに対抗しようとしたのがそういう感じだった。
バクテリアの交換してんじゃないですか、ちょっとやっぱり、
うん、
あの挑戦状みたいな感じじゃないですか、
お題出されたな、じゃないけど
受けて立っ ったまでなので、全然、あの、打ち返してこなかったそっちが悪いんじゃねえのって僕は思いますし、
うん、いやいや、本当にね。
こっちだけかなと思います、うん、そういうなんか。
いや、褒め会にその感じで行くんでしたら、うん、本当もう次できないですから、これ。
いや、待って、褒めてねえもん。褒めてねえもの、これ。
確かに。うん。うん、この人小バカにしてます ね、うん、完全に
スクープねタレントを見つけてパチンコ打ってましたっていう雑誌とかで書くだろ、あれ誰が見るんだよ、ね、それですよ、それパチンコ早瀬が打ってましたっつって、ね、うん、朝から晩まで
その、うん、それなくていいやつ、
ね、そうなくていいやつですよ、うん、あのページが開いたから入れてやったみたいな、はい、俺のことなんて別にいいと思ってないですよ全く。
いやでもまあまあちょっとね、それまあ謎の格闘家さんは、うん、まあ、そういうとこあるけど、はいはいはい、他の人もいるわけですから。
ああ確かに、ね、他もありますよ、
まあ、まだあるわけでしょ、うん、あるでしょ、ちゃんとしたやつが
いきますよ。じゃあ
ちゃんとした早瀬褒めがあるでしょ、
はい、ありますあります、岸本さん早瀬さんこんばんは、いつも楽しく聞いています、キラキラウサギと申しますと。
あらもうね、うん、常連さんですよ、ね、
うん、間に合うか分かりませんが褒め王への参加とちょっとしたリクエストがあってメールしました。
褒め王って何その勝手に
僕言ってないです
大会になってるんですか、陸王みたいな感じ、
ま、褒め王への参加ということで林さんを3つ褒めていきたいと思います。
やっぱ3つぐらいは ね出さないと 最低でも。
1、人付き合い苦手そうだけど結構知り合い多くてすごい。としみなのゲストはいつも林さんの知り合いで、たくさんの芸人さんや漁師さんのような変わり種もいてすごいなと思っています。
確かにね。
そして友達の友達という気を使う割に対して仲良くなれない相手を毎回ちゃんと温かく迎えて話をしている岸本さんは本当に偉いなと思っています。自分ならごめんこう思いたいところです。あ、すごいうまく岸本さん褒めてるから全く読めなかったわ。どういう意味だろうと思って。
うん、うまいね。
すっと、ほんまあの、なんていうんですか、僕と岸本さんの間を風がすっと抜けたみたいに褒めていったから、
うん、
ら、
うん、
俺、読めなかった。
よどみなく褒めてたね。うん、
俺、褒めてなくないと思って。すごいうまい、この人。キラキラウサギさん、うまいっすね。はいはい、うん、で、2。
まだあるでしょ、2が。
アウェイな場所にも積極的に参加する姿勢がすごい。さまざまな番組にもひるむことなく参加し、地元の同級生の結婚式にも、動画要員っぽいのにちゃんと参加する強い心を持っていてすごいなと思っていますと。
うん、
そして人の結婚式で過去のわだかまりを根に持って悪態の限りを尽くす自己中心的な振る舞いの林さんの話を楽しいトークで返しつつも、まあ、本気で林さんを叱ってくれる岸本さんに心が救われましたと。
うん、
林さんがもう30だから岸本さんを見習って、うん、自分のことばかりでなく相手の気持ちを考え使える余裕を持ったらいいなと思います。
なるほどね、はいはい、うん、いやもう非常にね参考になる、う
ん、ちょっと褒めるのが岸本を褒めるのがうまいな、
うん
うん、
まあでも俺はまだあるでしょ、
はい、
3つ、ね、3つあるっていう話でしたから、はい、
好きなことに挑み続ける攻めの姿勢がすごい、うん、
ほうほう、
ロフトプラスワンでの2回目のライブを見に行った時林さんが AD 時代の話をしていました、
うんうん、
しました。この話はその日のお客さんとして来ていた芸人を辞める友達に向けての話という面があったようですが、
うん、
関係ない自分にもとても心に響きました、
うんうんうん、
何の保証もなく岡山から出てきてただ好きとかやってみたい気持ちを原動力に好きな芸人さんの番組に睡眠時間やお金も削って本気で携わりいろんな葛藤の中で辞めたけれど今も放送作家やオカルトテラーとして自分の好きなことをやり続け、うん、道なき道を進み続けている。
なるほど。
好きなことに全力で挑み続けている人生ってやっぱりいいよなと改めて思いましたと。
おお、それはこれはいいやつじゃないですか。すごい
ねえ、
ないですかその PS 的なの。
PS ないです。別に岸本さんのものはなく、
あ、それはないですね、
うん、だから岸本さんは別に好きなことに挑み続ける攻めの姿勢がすることはないっていうことですよね。
そこに関しては僕はちょっと関与できてない感じなんですね、
う
ん、
そこはまあ全く、
いやでもまあまああのね、うん、いいあの褒め方だと思いますよ本当に。
ああね、本当にね、
よどみなくうまい文章
だ、ね、そうそう、そういうのがあって、あとなんかね、ツイッターとかでも、今メールなんですけども、
はいはい、まだあるんですか。
そうそう、ツイッターとかでもね、いろいろ来てまして、
あのね、かなり来てましたよ。
あ、そうそう、びっくりしました、本当にね。
量が。
うん。
マジかって思った。
ね、だから、そんな褒めたんやったら、普段から褒めたいのにと思って、僕は。
いや、本当にね、
ね。
マジかって思った。うん。
え、どういうことですか、マジかって。
いやいや、あの、そんなあるって。
でもちゃんと
そんな出てくるってみんな、
だ近すぎて見えないっていうのもあるんだろうな、
ね、うん、
近すぎて見えない部分もあるんだと思いますよ。
もう綺麗にみんなやっぱちゃんとツイッターの文字制限にね、うん、収まる感じでちゃんと書いてたし、うん、本当にうまいなって思ったなっていうことなんですけど、
三つ目堂さん、
おお、
うん、
あの京都の
京都の三つ目堂さん、うん、林さんはまだツイッターで他人と関わったことがなく、人様に頑張ってください応援してますとかコメントしただけで、何上から目線言ってんだよとか、死ねとか黙れブスとか言われ炎上するのではないかと想像してた私に安心と希望をくださった方だと思っている。ありがたい。
どんなツイッター怖えもんだと思ってたんで今までじゃ。
でそんな感じで、
そんなに悪意の塊じゃないですよ多分ツイッターってね。
うん、
まあ、僕もそんなイメージちょっとありましたけど、そこまでではないと思いますよ、
ね、
あ
ね、そうそうそうそう、うん、
そこに勇気感じるのあんまり関係ねえんじゃねえかって感じありますけどね。
とのこさん、
とのこさん、はいはい、
カエルのうん、ね、ツイッターの、覚えてますよ、そうですよ、はいはい、あれですかね、あの頂上ギガの多分カエルだと思うんですけど、
うん
うん、林さんの一本気で情熱的なところ、世界、世間に迎合せず己を貫くところ、これを着実に実績につなげているところ素晴らしいですと。その反面、うんうん、その反面やもすると社会不適、
うんうん、
ちょっとね酒が回ってたね、文字がちょっと見えないですよね。社会不適合者になりそうな危うさを、キャパシティが広くて、
うん、
夜渡り上手な岸本さんがうまく中和してくれているベストバランスなコンビですねって
。いやー、うまいこと言いますね。
ね、
うん、
うん、あ、スノービーさん、
あ、スノービーさんね、
林さんのいいところ、他のリスナーさんと被るけれど頭の回転が速くて、オカルトに限らず知識が豊富で絶妙なタイミングでギャグを挟んでくるところかな。
ほうほうほう。
そしてその林さんをうまい具合に持っていく岸本さんもいいので、都市ボーイズはいいと。
おお。やっぱセットで褒められちゃうな。そんなつもりねえんだけどな。まあ、そういうふうに俺はね言ってないんですけどね、別に褒めろとはね。
ですけどね、
うん、すごい風にね、やってくれるんですね、うん、もう
なんか
気遣ってんのかな。
やっぱりあれにしようかな、あの一つオカルト話でもしようかな。
なんでこのタイミングで。
もう一個一個だけさせてもらっていいですか。一個、いや一個、いや二つ、いや一個、
いやいや、もう一個でいいですよ、一個一個、もう時間も時間
なんで、3月14日ですよ、誕生日に僕確定申告行ってきまして、
はい、
で新しいね銀行口座っていうのもちょっと新規で作りまして、
はい、
うん、その時にちょっとね変わった人とお会いしまして、
うんうん、
なんかね、なんや、ある銀行ではどこにでもあるわけじゃないと思うんですけど、
うん、
テレビ通話で、
うん、
銀行口座を作る場所あるって知ってます？
知らない、初めて。
要は待ち受けじゃねえな、受付で、
うん、
その人と対面して作るじゃないですか、
うん、
普通はね、
はいはいはい、
じゃなくて普通にテレビ画面を通して人と会わずに作ることができるんですよ、個室でね、
うん
うん、っていうのを勧められて、っていうのも受付ではと話すとちょっと待たなきゃいけないと、
うん、
ただそのテレビ通話っていうのは空いてるから、もしよろしければこちら体験してみてどうですかって言われて、ね、はいはい、じゃあよろしくお願いします、こちらでいいですって言って、まあ、
今後そうしたいってことだろうね、
うん、そうそう、でなんか白いね受話器と、
うん、
古いデスクトップみたいなパソコンみたいなのがあって、
うんうん
うん、で、そこで画面にいろいろなんか出てきて、
うん、
お姉さんが出てきて、
うんうん、
で受話器で会話しながら、まあ、進めていくんですけど、
はいはいはい、
新規解説に、
うん
うん、行くんですけど、もうほんまにね左耳かな、
うん、
受話器当てて話聞いてるんですけど、うん、その受話器から流れてくる結構大きな女性の声聞こえなくぐらい、聞こえなるぐらい聞こえなるぐらい、
うんうん、だいぶ酔いが回ってるね、
大声で叫んでるおじさんがいて、
おー、うん、怖いね。
僕初めて聞いた言葉がおじさんのね、
うんうん、
大きな声でタイムイズマネーって出てあれみたいな、海外のアクション映画とかにしか出てこないような、
はいはい、
うん、
あんまり使わないよね、
そうそう、タイムイズマネーって
実生活では、
そうそう言ってて、うん、タイムイズマネーって言ってて、うん、え、何これみたいな、ちょっとお姉さんの会話にちょっともう集中できなくなってきてて、
うん、
そのおじさんの方に行っちゃ
った
んですよ、スーッとね、うん、だってそのね通帳作るなんていうのは簡単ですから、うん、別に聞かなくていいやと思ってふと見てたら、
うん、
聞いてたら耳を向けてたら、うん、その
ちょっとタイムイズマネータ
イムイズマネーっつって、うん、私はねあれだよ、通帳とね印鑑落としてしまったんだよ、 これどうしたらいいんですか。タイムイズマネーだよ、つって、うんうん。そうですか、と。で、じゃあ、新しく作る、まあ、
てめえが悪いんじゃねえ
か。そうそう、新しく作る、または、もともとあったものを、うん、また、再発行っていう形でデータだけみたいな感じで言ってて、はいはいはい、あ、できるのかできないのか、ちゃんと言ってくれよ。わかんねえよ。タイムイズマネーだよ、つって。あと俺、日本語はわかんねえから。って言って、
え？どういうこと？
日本語わかんないって言うんです。英語でお願いします。
うん。うん、あ、そういうこと、
うん。オールライト、オールライト。
お
う
おうおお、うん、
オフコース。オフコース。
それは、その、あなたの発音が、
うん、こんな感じ。
まんまと捉えていいのかな、うん、
すごい田舎の白人と思って。
そうね。
オフコースって言うんですよ。
それも CD っていう人
だよね。うん、ね、そうそうそう、うん。だから、何これと思って、うんうん。で、あ、本当ですか、じゃあ、すいません、じゃあ英語で話させてもらいますって言って、やっぱり大きな銀行だから、
すごいね。
もうスタッフさんが英語喋れるんですよ。うん、はいはい、ペラペラペラペラ喋ってて、うん、何言ってるかわかんねえよ。タイムイズマネーだよって言って。
すげえな、それ。
で、
力づくだな。
じゃあ、まあ、わかりました。じゃあ、何番の席へどうぞって案内されたんですよ。うん、で、そこで、スタッフの者が対応させてもらいますって言ってたんですけど、もうそこにもう座ってられないんです、短期で。歩き回りながら話聞くんですよ。
本当に。
つって。
その人、タイムイズマネーの意味分かってねえんじゃねえかな。
いや、だから、うん、多分あの人は、なんていうんですかね、その、かぶれてるだけで、
うんうん、
あの年で、結構8じゃないな、
そんな言ってる
60ぐらい、70、うん、60ぐらいで、まあまあ、そう、おじさんで背高くって、うん、なんか結構、高めのジャンバー着てて、
うんうん、
なんかね、結構かぶれてる人で、うん、こんなかぶれてるやつまだおったんやん、みたいな。
まあね、
うん、いや、初めて聞いたから、タイムイズマネーだよ、
タイムイズマネーを言いたがるおじさんいそうだけど、
タイムイズマネーにだよはつけないぞ、と思って、俺は聞きながら、
うんうんうん、
タイムイズマネーだよ。
その英語分かってますのアピールなんだったろうね、マジで。
分かんないです、なんかなと思って、うん、で、
あの言ってたの
変な人おるなと思ってたんですよ、
うん、
で、それの実はもう一個変な話あって、うん、それの前々日ぐらいに実は違う銀行で申請しようとしてたんですよ、
う
ん、したらその身分証明書を僕持ってき忘れてて作れなかったんですね、
うん、うわ、ボンミスだな、う
ん、ボンミスだったんですよ、
うん、
なら奥さんがまだやり取りしててね、で作れるわけないじゃないですか、うん、絶対にだって持ってきてないんだから、う
ん、
だから俺は
誰かわかんねえんだもん、
もう店から出てたんですよ、作れるわけないから、うんうん、だってそこで来るだって意味ないから、
うんうん、
出てたんです。そしたら奥さんも数秒後に出てきてふーって、うん、でなんかイライラしてて、
うん、
どうしたのって言ったら、あっちはさ人間なんだからさ、ぐちぐち言えば言うこと聞いてくれるってって言ってて、
え、
あっちは人間お前なんなんじゃあって思ってまさかの今までいろいろあったじゃないですか、うん、奥さんの話してて、うん、なんかこんな変なこと、うん、こんな変なこと、常識がないとか、
うん、
なんでこんな知らんのとかあったんですけど、あれ宇宙人とか地球外生命体で人間のこと知らないから、
うん、
だから帰国子女だから分かんなかったみたいな、
あの CM のトミー・リー・ジョーンズみたいな、
そうそうそうそう、
感じ
の、そうそうそうそう、
うん、
日本人はよく働くみたいな、だからそんなに近い
客観的に人間を見てる
ってことね、そうそうそうそう、あっちは人間なんだからさつって言って、なんか
出ねえな、その言葉一生多分
優れている、
うん、
もう一つ
高度な文明を持ってる人だよね、
一つ二つ上のなんか何かの生物みたいな、
ね、
うん、すごい知的な生物みたいな感じで、なんか人間を下に見て言ってたんですよ、う
ん、あんまり人間って使わねえよ、うん、
言わない言わない言わない、
普通の実生活で、
うん、あっちは人間なんだからさ、うん、って言ってて、あれちょっとちゃうかなみたいな、
それやばいね、うん、
う
ん、まあまあそういう節あったけど、
そうそうそう、
そもそも、
うん、これが最近あった話
いやいやちょっと待ってよ、ほやほや、お前褒めをなんか決めた方がいいんじゃないの、
う
ん、誰
が1位とか、
この褒めがいいとかはないの、
別に褒められた俺が1位
ひどい
1個褒めて、じゃあ1個1個褒めて、岸本さん誕生日だからプレゼントちょうだい、
1個、
うん、1個褒めのプレゼントちょうだい、
色が白い
小さい頃から山ほど言われてるわでも色が白い、ありがとう、いただきます、じゃあ
それかな、
はい、
うん、
じゃあそれを本当に
心に
持って、うん、一本の柱として持って
30年、
うん、それを糧に生きていきます、
うん、そうですね、
これは焼かねえぞなんで、うん、昼間に出ないんですかって、え、うん、岸本が色白いって言ってくれたんだよ
いやいや、もうその呪いに縛られ続けて
ください、ね、呪いに ね、そうそうそうそう、僕はもうでもそれをずっと言葉として、
はい、言霊として、
ね、言霊として僕はもうずっと胸に持って生きていくので、
いや、それいいことですよ、
ありがとう
ね、
ありがとな、
はい ということで、まあ皆さんね、お褒めの言葉は全然これで終わりということではないので、
そうそうそう、みんなが褒めないから、
うん、全然褒めてもらうのは、うん、みんなが褒めないから、どのタイミングでもいいからね。
悲しいモンスターが生まれちゃったんだから、ね、
そうそう
そうそう。
そんな自分で褒めてくれって言うのって、うんうん、なかなか恥ずかしいことですから、ね、このね、うん、それを言わせてる皆さんにも責任がある。
俺は人間と仲良くなりてんだよ。
おめえも人間じゃねえか。はい。
というね、まあまあ。
いいっすか、もう、
はい、
気はもう済んだ。
済みました、済みました。
褒めは。
すげえ都市伝説あったけど、また次にします、ね。面白い話あって。
そうなん
です
ね。
はい。またじゃあ次にね。うん、
了解です。
手を抜いたわけじゃないですよ、僕は。ちょっと酔ってるから。
うん、うん、ちょっとね。
うん、ちょっと頭すげえ痛い。
ところあるけど、
うん。うん。
いいんじゃないですか、
はい、はい。ありがとうございます。じゃあまた今度な。どうやって渡したっけ、これ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。